今日から秋の歓迎礼拝が始まりました。雨の中ですけれども、本当にお集まりくださり本当に嬉しく思います。教会からハガキを送らせていただきましたけれども、そのハガキを見て来てくださった方、あるいはご家族やお友達が誘ってくださって、こうして来てくださった方、あるいはポスターやチラシを見てですね、来てくださった方、様々だと思いますけれども、本当にようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。さて、今年は心の散歩というテーマでお話をしてみようというふうに思っています。心の散歩、そういう題にした理由にはですね、礼拝堂がリニューアルされて、散歩がてらにフラッと礼拝を覗いていただけたら、そこに光が漏れる十字架、パイプオルガン、賛美歌、そして何よりも、聖書の言葉が読まれて、忙しい生活の中でですね、私たち自身の心を振り返る、そうした心の散歩になればと願ったからです。講座教会は1947年1月19日に第1回目の礼拝を開始して以来、毎週毎週欠かさずに礼拝を捧げてきました。今68年目の歩みをしています。そしてその最初からですね、地域の方たちの心の拠り所になりたい、そういう願いをもとに、教会がスタートしたわけです。ですので、皆様の町の教会というふうに思っていただいて、気軽に礼拝に足を運んでくださればというふうに考えています。さて、先ほど、ご一緒に、賛美歌の493番慈しみ深いという賛美歌を歌いました。礼拝に初めて来られた方もですね、ああこの歌聞いたことあるな、お感じになった方もおありかと思います。結婚式でも、それからお葬式でも歌われる賛美歌ですね。なんでこれほどまでにこの賛美歌は多くの人たちに歌われ、愛されているんだろうかというふうに思います。私も歓迎礼拝の一番最初はこの493番というふうに決めていて、その次は57番というふうに決めてるんですね。ですから毎回、この歌なんですけれども、ある方が言っていましたけれども、この慈しみ深いの賛美歌を歌うときに、誰もがですね、罪とが憂い、心の嘆き、また弱さとか悩み悲しみを持ったまま、つまりもうありのままの姿でイエス様の前に出ることができて、でそこにこれらのものを全部を引き受けてくださるイエス様を、見ることができるからなのではないかというふうに語っていました。言い換えれば、そこに心の慰め、魂の慰めを感じる世界があるからだということだと思います。いかがでしょうか。先ほどご一緒に賛美したんですけれども、私たちはこの賛美歌を歌うときに、たとえキリストを信じない人でも、クリスチャンじゃない人でも、イエス様の慈しみ、イエス様と共にある安らぎの世界に、触れることができるのではないかと思います。つまり魂の慰めっていうのを感じることができる。逆の言い方をするならば、私たちは本質的にですね、心の慰めを本当に必要としている、そのことの証がこれほどまでに493番が愛されている証拠なのではないかと思います。例えば問題にぶつかって、あるいは悩みを抱えて肩を落としている人を見ますと、私は仕事柄、その人を励ましたいという思うことがありますね。助けになりたいというふうに思います。そしてついつい聖書はねってお説教を始めてしまうことがあります。あるいはああでもないこうでもない、もう一歩前に踏み出そうとしない人を見ますと、叱咤激励したくなるわけですけれども、そうやって今までたくさん失敗をしてきましたけれども、でもどうでしょうか。私たち問題にぶつかったときに、また意気昇進するときに、そこで求められることはお説教とか激励ではないように思いますね。語られることがどんなに正しくて、また理屈が通っていたとしても、そうですね、逆に正しいことを言われれば言われるほど、こう聞きたくない、反発を感じてしまうこともあるように思いますね。落ち込みを経験している私、何か心に疲れている私にとって必要なことって何だろうか。でそれは 先ほどの賛美歌にあった慰めっていうことなのかなと思うんですね。今日から4回にわたって、聖書の言葉をご一緒に開いてですね、神様からいただく慰めをご一緒に味わうことができたらなというふうに思います。さて、今日取り上げました聖書の言葉はイエス様がお語りになった放蕩息子の例え話です。聖書のルカの福音書の15章の11節のところを開いてお聞きいただけたらと思います。で、最初に少しあらすじを確認したいと思います。あるところにですね、父親と2人の息子がいたっていうんですね。で、15章の11節にあるように、そのうちの弟息子の方がお父さんが元気なうちにその遺産を分けてほしい、そういうふうに願い出たっていうんですね。多分、こういうふうに言う息子も、小さい頃はとっても可愛かったのではないかと思いますね。余談ですけども、先週大池公園で幼稚園の お泊まり保育がありました。皆さんのお祈りに支えられて、天候も恵まれて、本当に素晴らしい楽しい時を過ごすことができたわけです。幼稚園の先生たちも本当に一生懸命準備して、とってもいいプログラムを用意してくれました。で、私はその一部に参加したんですけども、夕食の時にですね、テーブルを囲んで一緒に食事すると、大きなスプーンで一生懸命こうカレーを食べている子どもたちの姿って本当に可愛いですね。で、もちろん、いいことを聞かなかったりいたずらしたりするわけですけども、でもその存在本当に愛らしいですね。2日目の蒼天礼拝の後ですね、本当に久しぶりに私はラジオ体操をしまして、私だけがしたんでみんなでしたんですけども、体が硬いなと感じながらですね、先生全然できてないとか全然曲がってないとか、言われながらも本当に気持ちよくラジオ体操をしました。で、ラジオ体操が終わりまして、ある女の子がですね、隣にいた女の子が先生遊ぼうって言うんですよね。でもう何年もそうした言葉を聞いていませんでしたので、どうしようかなというふうに思いました。そうしましたら、私よりも先輩の鈴木弘和事務長がですね、一生懸命こう子供と遊んでいる姿が私の目に入ったんですね。そしたら私の心のこのやる気スイッチがオンになってしまったんです。よし、何やるっていうふうにその子に言ったんですね。そしたら鬼ごっこしようっていうんですね。で、走るのが遅い私ですけれども、5、6歳の子供が相手ですから、適当に、やればいいのかなと思いながら、始めたわけです。で、一人の女の子が走り出してですね、私もこうゆっくりこう追っかけて、しばらく時間かけて、そしてその子を捕まえたんですね。余裕を持って追いついてその子を捕まえました。で、次の子が逃げ出すとですね、もう十分こう様子が分かったので、昔の感覚が戻ってきましたので、今度は捕まえてみよう、少しこうスピードを上げて捕まえてみようと思ってですね、寄せばいいのに足に力を入れてスピードを上げたんですね。そしたらその子はジグザグに走るんですね。そしてジグザグに走るんで、よし分かった、じゃあその逆を言って私もジグザグでその先回りをしようと思ってですね、そしてさらに足に力を入れたんですね。そうしましたら私の体の中でポーンって鳴ったんです。鳴った瞬間に右足が痛くてですね、動かなくなってしまったんです。もう何ですか、鬼ごっこどころじゃなくてですね、もうすぐにこうみんなに知られない、こうやって話してるのが知られてしまって知られないようにそーっと挨拶して、それで帰ってきてすぐお医者さんに行ったら、お医者さんどうしましたかっていうんですね。いや、実は今朝子供と鬼ごっこしてて、足に力を入れたら痛くて歩けなくなっちゃったんですって言ったら、先生もですね、私の顔見ながらニヤニヤしながら、多分肉離れでしょうって言ってですね、レントゲン取ってくれて、そしてそれが確認されて、そして湿布をしていただいて、戻ってきたんですけども、何を話していたかというとついつい子供たちが可愛いので、私もですね、頑張ってしまったわけです。聖書に戻りますけれども、今日このところに出てくる弟息子も小さな時は本当に可愛かったと思いますね。ところが大人になるとですね、彼は考えたんです。親父もいつか死ぬんだから、その前に 今必要な遺産を分けてもらおうってこういうふうに考えたってんですね。でずうずしく願い出た。でお父さんにしてみたらこれは当たり前ですけれども気分のいいことではありません。遺産というふうにありますから普通は父親が亡くなった後相続されるものですね。この時代のユダヤの法律によりますとお父さんが元気なうちに子供は財産をについて一切権利主張することができない、そういうふうに定められていました。まあ、普通ですね。ですから厳しい見方をするならばこの息子はですね法律違反を犯してそういうことを願い出たわけですね。さてこんな時皆さんがこのお父さんの立場でしたらどうするでしょうか。ふざけたこと言うな、もう一言言ってですねその理不尽な要求を、退ければそれで済んでしまったかもしれません。ところがこの例え話に出てくるお父さんの対応は全く違うんですね。12節を見ますと弟息子のこの要求をもうすんなり飲んでしまう、ついでにお兄さんの方まで財産を分けてしまう。で子供の言いなりです。まあよく言っても物分かりが良すぎるのではないかと思います。そして13節を見ますと弟息子は何日も経たないうちにその分け与えられた財産をですね聖書を見ますと全部お金に変えたってあるんですね。まあ、捨ててはいないんですけどもそのものを全部お金に変えた、私たちが何かそういうところに例えばCD でも何でも持っていくともう買ったお金よりも本当にもうわずかなお金しかその払ってもらえませんよね。ですから捨てるも同然のような本当に価値のわからない価値が理解できない人の手に渡ってそれをお金に変えたわけですね。想像ですけれどもそのものの中にはですねお父さんの大切にしていた品物もあったと思いますね。思い出の品物もあったはずです。家族一人一人の歴史を刻んだ記念の品とかまたこの弟息子自身にとっても小さい頃からの思い出のものもあったと思いますね。まあ、中にはあまりお金にならないものもたくさんあったと思いますけども、でもそれはお父さんが大切にしていたもの、処分しがたい思い出の品ばかりでありました。まあ、最近親の家を片付けるっていう本が話題になっているそうですね。親の家を片付ける、日本の家には今急速に物が増え始めている。ある片付け代行会社の調査によると5年前に比べて 1.2 倍から 1.5 倍に家の中の物が増えているそうですね。うちもそうだなと思います。でその原因はもう何でも安く手に入る、100円ショップとかコンビニで手軽に手に入る、さらに通販とかテレビショップですね、バイナウとか言って宣伝するわけで、そうするとその気になって買っちゃったりするわけですね。で一方でそのものを処分しようとするときにリサイクルのために分別が面倒だったりとか、あるいは回収日がなかなか指定されていて、それを出すのが面倒だったりして、今度それを捨てたりなんかする、処分したりするのが結構面倒になる。でそういうことがこう重なってですね、物が溢れてっていうふうに言われています。でそうした中で子供が親の家を片付ける場合よく親子喧嘩が始まるそうです。誰もが経験することだと思います。先ほどお話しましたけれども、そうした一つ一つのものの中にはですね必ず思い出の品があるわけですね。それを捨てられたらもう寂しくてたまらないということがあるかもしれない。片付ける子供の方はそうした価値がわからないもんですから、そこでこう親との意見がぶつかってしまうわけですね。話を元に戻しますけれども、ここでは単なる財産の処分では済まされなかったと思います。でそんなお父さんの思いもお構いなく何日も経たないうちに全部お金に変えて出て行ってしまった、それもそのお金だけがものを言う遠い国に行ってしまったと。さてここで残されたお父さんの心を想像してみたいと思うんですね。お父さん何を考えていたでしょうか。 息子からせがまれた時にそのがんとしてですね、答えなければよかった、そうすれば息子を失わずに済んだ、あれあの時ああいうふうに言っておけばよかったんじゃないか、こういうふうに言っておけばよかったんじゃないか、多分その時のことを振り返って後悔してですね、自分を責めたのではないかと思いますね。でそうしたことを踏まえてもう一度13節のところ、13節と14節の最初のところを見ていただきたいんです。何日も経たないうちに下の息子は全部を金に変えて遠い国に旅立ち、そこで放蕩の限りを尽くして財産を無駄遣いしてしまった、何もかも使い果たした時っていうふうにあります。でここを読みますと、もうこの子のことをよく分かっているお父さんですから、その息子が湯水のように、まあ、ここは湯水のようにお金を使っていく様子がここに出てるんですけれども、お父さんですからある程度ですね、お金を持たせたらその息子がどういう行動に出るかっていうことを予測できたかもしれません。ですから今だったら間に合うかもしれない、息子を連れ帰るために誰か人を送ろう、そういうふうに考えることもできたのではないかと思うんですね。ところがどうでしょうか。そうした私たちの想像とは全く違うお父さんの姿がですね、この例え話に出てくる、まあ、父親なんですね。このお父さんはどうしたか。動こうとしないんですね。ある意味で弟息子のなすがままにさせている、いかがでしょうか。まあ、このところをよく考えていろいろ思い巡らすとですね、この時のお父さんの苦しみが実はここにあったように思うんですね。私たち親は、まあ、時に経験することですけれども、思いや気持ちがない息子を子供を力ずくで連れ帰ったとしてもですね、子供の心はお父さんから離れているわけですから、たとえ力ずくで連れてきたとしてもすぐに家出をすることでしょうね。この時のお父さん本当に無力、どうすることもできなかったんです。で本来子供に対して全ての権限を持つはずのユダヤのお父さんですね、そのお父さんが、父親が息子と心を通わせることができない、無力さの中に立ち尽くしている、でこれがこの時のお父さんの姿だったのではないか。本当にやるせないほどの激しい苛立ち、悲しみ、身を焦がすような苦しみがお父さんの心の中にあったんじゃないか。でこれがこの時のお父さんの心だったのではないかと思いますね。さて今度この息子の方に注目してみたいと思います。で14節のところを見ますと、彼は何もかも使い果たしてしまうわけですね。実際彼はどん底に落ちてしまいました。豚の餌で自分のお腹を満たしたいと思うほどでした。でそうした中で彼の心に一つの変化が起こったんですね。17節、彼は我に返った、聖書にあるんです。祝福に満ちた愛にあふれるお父さんのいる我が家に、我が家をですね、思い起こすこと、そのことによって我に返ったんですね。私はこのことはですね、本当に大切なことを私たちに教えているように思うんですね。貧しさとかそれから悲しみが人間を神様に立ち返らせるのではない、逆にそうしたものは時として私たちの心をもっと固くさせることがあるのではないか。でもどんなに落ちぶれ、どん底にあったとしても、この弟息子はですね、お父さんのことを思い出せた、あのお父さんのあの優しい祝福に満ちたあの笑顔を思い出すことができた、そして方向転換してそのお父さんのもとに帰る心へと導かれていったっていうんですね。さてもう一度お父さんにスポットライトを当ててみたいと思います。息子がこうした存続まで落ちて、そこでお父さんを思い出して悔い改めを決意し、まあ、家路に着く頃、お父さんの方はどうしていたでしょうか。20節を見ていただきたいんですけども、まだ遠く離れていたのに父親は息子を見つけたってあるんですね。 私はこの言葉を読むたびにありがたいなって思いますね。この時のお父さんは、息子はお父さんのところに戻ろうとしたんですけども、息子がお父さんを見つける前にお父さんの方がこの息子を見つけたってんですね。お父さんは神様をお父さんに例えてイエス様語ってるんですけども、この時のお父さんは息子が家を出て行った日からこの時までですね、息子の帰りを信じて出て行った方向を、時々何かあるとですね、家の外に出て行って、そして息子が出て行ってしまった方向をいつも見ていたのではないか。来る日も家の外に出て息子の帰りを待っていたことの証拠ですね。ですからお父さんの方が先に息子を見つけることができた。つまりイエス様がこの例えを通して伝えたかったことはですね、息子がお父さんのことを思い出す前に、いやその前からもうずっと前からお父さんの方は息子のことを一生懸命一時も忘れることがなかった。このどうしようもない息子のことをいつも思い続けていた。でそれがお父さんなんだ、お父さんの愛なんだということをイエス様はここで伝えようとしているんですね。この例え話は今日の11節のところにもその前のところに込み出しがついていて、放蕩息子の例えというふうに呼ばれるものです。この放蕩のっていう、放蕩息子の放蕩のっていう言葉、英語でプロディガルっていう意味の言葉ですけれども、プロディガルって言葉ですけれども、この意味は、辞書で引くとですね、向こうを見ずに無駄遣いするっていう意味のある言葉です。私たちはこの放蕩という言葉を誰に使っているかというと、この息子に使うわけですね。罪深い生活をすることによって全財産を向こう見ずに使ってしまったこの弟息子を呼ぶときに放蕩息子ってこう呼ぶんですけれども、でもこの例え話を繰り返し読んでいくとですね、むしろこの恩知らずの息子に財産を分与し、財産を使い尽くした末に帰ってきたその息子を惜しみなく愛するお父さん、そのお父さんの方がですね、もっと向こう水でもっと放蕩だったのではないか、プロディガルだったのではないかと思うんですね。イエス様はこの例えを語りながら、神様っていうお方はこういうお方なんですよ、本当に向こう水なほどに私たちに愛情を注ぐお方なんですよ、その愛情が返ってこなかったとしても一生懸命注いでくださるお方がこの神様なんですよ、あなたに対しても同じようになさるお方ですよということをイエス様はこの例えを通して伝えようとしてるんですね。私たちは私たちの側でですね、いやもうこれでちょっともう神様許してくれないんじゃないか、私たちの側で制限してしまうことがあるかもしれない。それはあなたの考えですね。でも聖書は神様の自己紹介の書ですね。私がこういうふうに考えるって言っても、神様は私はこうなんだってことを主張するのが聖書の言葉ですね。旧約聖書39巻、新約聖書27巻、合わせて66巻の小さな書物から成り立っている聖書っていうのは神様の自己紹介の書です。もう亡くなられましたけれども、ヒューバート・マローという名の神学者がいました。カンバランドの神学者です。彼は聖書の最初の書、創世記から終わりの書、黙示録に至るまで通奏低音のようにずっとこう響き渡っている神様の言葉があるっていうふうに言うんですね。でそれは何かっていうと、創世記の一番最初のところに出てくるアダムに対する神様の言葉ですね。あなたはどこにいるのかっていう言葉だっていうんです。あなたはどこにいるのか。創世記から黙示録まで聖書を通してずっと聞こえてくる言葉、あなたはどこにいますか。私たちはさまざまな出来事を通してこのあなたはどこにいるのか、その語りかけを実は心の深いところで聞いているのではないでしょうか。私たちがその神様の語りかけに気づいて、そして向き返った時にそこに両手を広げて私たちの帰りを待っていてくださる向こう見ずな愛を持った放蕩の神がいてくださって、そして 今日の、今日この説教のアウトラインにレンブラントの法と息子の帰還の絵を、印刷していただいたんですけども、本当にその神が私たちを受け止めてくださる。私たちはそこで冒頭の賛美歌のように慰めをいただき、回復をいただき、疲れが癒されて、そして健やかにまた立ち上がっていくことができる。ぜひそのことを覚えていきたいと思います。あなたはどこにいるのか、この言葉皆さんの心に響いてないでしょうか。その言葉を聞いて、そしてその言葉に気づいて向き返った時に、神様が私たちを待ち構えていてくださる。ぜひそのことを覚えていただきたいというふうに願います。お祈りをいたします。